門倉雅子、公明党。家庭用の廃食用油や園芸用土、資源循環のための回収を。質問。家庭用の廃食用油は、環境に優しい航空燃料への再資源化が可能で、都が10月末まで回収キャンペーンを行っています。キャンペーン終了後も、市が独自に事業を継続する場合は、回収費用等が都から補助されます。市民に身近で利用しやすい取り組みで、ぜひ市独自に継続してほしいと考えますが、見解を伺います。また、処分が困難な家庭用園芸土も近隣市で回収やリサイクルに取り組んでいます。本市でも商業施設と連携した回収等を実施できませんか？答え。廃食用油回収事業は、キャンペーン期間中の実績や課題を検証し、事業を継続した場合の各種手続き、回収拠点の増設等の課題を整理した上で判断する必要があります。都の制度を活用した回収事業の可否を費用対効果や継続性等の面から検証し、今後の対応を決定していきます。園芸用土の処分は、改めてリサイクルルートの確立に注力し、民間施設との連携も視野に入れ検討します。市民の皆様にも、家庭内でのリサイクルに努めていただきたいと思います。一般質問項目。1、資源循環型のまちづくりについて。2、就学前後における切れ目のない発達支援について。高口康彦、公明党。避難所生活でのストレス軽減、エアーベッドの備えを。質問。災害時、避難所生活が長期にわたるほど大きなストレスがかかり、このストレスを軽減することが大切です。特に睡眠は疲れを取る上でも重要と考えます。現在、東京都多摩広域防災倉庫に段ボールベッドが備蓄されていると思いますが、組み立ての時間や手間、重さ、保管スペースなどの複数の課題があると考えます。一方、エアベッドは小スペース、手軽さなどのメリットがあると考えます。エアベッドを備蓄品とすることについて、市の考えは？答え。段ボールベッドについては、地面からの冷気を遮断して低体温症を防ぐ、床からのほこりや汚れを防いで衛生環境を改善する、プライバシーを確保し被災者の精神的な負担を軽減するなどの利点があります。エアーベッドは段ボールベッドに比べて価格や耐久性などの課題がありますが、健康維持に有効な側面もあり、一部の自治体で導入を始めています。災害関連死を減らし、避難所生活の質を高めるため、他自治体の導入事例を注視していきます。一般質問項目。1、エビデンスに基づく政策立案について。2、防災について。3、聴覚障害者支援について。4、公共施設の備品について。山本道夫、公明党。日本版 DBS の運用開始、市としての関わりや対象は。質問。子どもを性被害から守るため、 来年12月から日本版 DBS の運用が始まりますが、この制度の運用にあたり、市はどのような関わりを持つことになりますか？用語解説。日本版 DBS。 DBS はイギリスの公的機関である前歴開示前歴者就業制限機構の略。この仕組みの日本への導入を目指し、通称子ども性暴力防止法が令和6年6月に可決・成立した。日本版 DBS は教育機関や保育施設等の子どもと接する職場で働く人々の性犯罪歴を確認し、再犯を防止する制度。用語解説終わり。また、今後活用の増加が見込まれるベビーシッターは、この制度の対象に含まれるのでしょうか。子どもたちを守るため、性犯罪歴のあるものを近づけない対策や仕組みを構築することは、私たち大人の責任でもあります。未来ある子どもたちの笑顔を守れる環境整備に努めていただくようお願いします。答え。市は、私立学校や公立保育園については、設置者、事業者として、子どもが性被害に遭うことのないよう、必要な措置を講じる義務を負うとともに、民間施設についても、国や事業者と連携し、市が一定の役割を果たしていく必要があると見込んでいます。ベビーシッターは様々な業態があり、業務の性質上、制度の対象に含むべきとの議論が国でなされていると聞いています。その他の運用基準等も含め、詳細は今後、国より示されるものと認識しています。一般質問項目。1. 住み慣れた地域で暮らせる町づくりのために。2. 子どもたちの健全な生育環境の確保のために。若き早苗、日本共産党。高齢者の尊厳が守られる社会。介護サービスの基盤確保。質問。国で議論をされている医療・介護制度の負担増やサービス取り上げ等は、高齢者から医療と介護を遠ざけ、家族の負担や介護離職を増大させます。介護サービスの基盤確保のために、介護人材の賃金や報酬の引き上げなどを国に求めるなどの対策が必要だと考えますが、市の見解は。また、動画作成やお仕事フェアのような人材確保に特化した取り組みを共同開催するなど、すぐに実行に移せることはやっていただきたいと思いますが、いかがですか。答え。医療・介護制度の見直しは、制度を持続可能にするために必要である一方、低所得者への影響を考慮し、高齢者に寄り添った配慮が必要です。制度改正や報酬改定等について、引き続き必要な対応等を市長会を通じて国に強く求めたいと考えます。人材等確保については、市内の事業者と課題解決のための検討会議を開いており、今後、福祉・介護に係る仕事フェアを開催するなどして、仕事の魅力・やりがいの紹介や事業者と人材のマッチングを行います。一般質問項目。1. 多文化共生の推進について。2. 高齢者の尊厳が守られ、安心して暮らせる立川市に。3. 基地問題について、丸四、GLP 昭島プロジェクトについて、中町聡、日本共産党、商店街の活性化、改装の補助や容積率緩和が必要。質問、商店リニューアル助成制度は、お店の改装工事や備品の購入等の費用の2分の1を市が補助する制度です。市内業者への発注が要件となっており、物価高騰に苦しむ市内業者全体を応援することができます。積極的に導入に向けて検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。また、立川駅南口のビルも、これから建て替えが増えてくると思います。容積率を増やして、建て替えの選択肢を増やすことで、南口活性化の希望になると考えます。市の見解を伺います。答え、商店リニューアル助成制度は、地域内での経済循環が期待できる反面、公平性の担保や財源確保の課題があります。策定中の産業振興計画の中で、現状と課題、目指すべき方向性を踏まえ、支援策を検討していきます。駅周辺には更新時期を迎える建物があることは認識しており、令和8年度から業務商業機能の高度な集積の維持向上に向けた官民共有の将来像策定に向けた検討を進めます。ご提案の内容も将来像策定の過程で検討するものと想定しています。一般質問項目。1、市内事業者の活性化について。2、立川中央公園スケートパークについて。原由紀、立憲ネット緑立川。産前ケア事業とパパママ学級。多胎児加算やオンライン開催を。質問、本市で行う産後ケア事業について、多胎児家庭は金額加算だけではなく、回数加算も必要と考えます。用語解説、産後ケア事業。出産後、サポートが必要な方が、専門家からケアを受けたり、育児の相談をすることができたり、心身の休息を取ることができる事業。自宅訪問によるケアを受けられる訪問型。病院または助産院で日帰りのケアを受けられる日帰り型。病院または助産院に宿泊してケアを受けられる宿泊型の3種類がある。いずれも双子や三つ子等の多胎2人目からは、1人当たりの利用料金が減額される。用語解説、終わり。利用できる回数が増えることで、産後ケア事業本来の目的に近づいていけるのではないでしょうか。本市の多胎児加算の内容と、多胎児の回数加算について、見解をお示しください。また、本市に暮らす妊婦やご家族が前向きな気持ちで子育てをスタートするため、パパママ学級のオンラインクラスの創設を検討していただきたいと考えますが、見解は。答え、多胎児家庭の産後ケアについては、宿泊型、日帰り型、訪問型とも費用加算はありますが、回数加算はありません。訪問型は利用期間が産後1年未満までとなっていますので、ご提案があった利用回数の上乗せについて検討していきます。パパママ学級については、対面ならではの体験や 参加者同士の交流を大切にしていますが、今後は妊娠中の方のご意見もお聞きしながら、オンライン開催を含めた手法について研究してみたいと思います。一般質問項目1、もっと出産・子育てしやすい町立川へ、パート7、一人親・医療的ケア児者・家庭的保育事業者・子ども・子育て世代へさらなる応援を、丸2、国書から命や生活を守るために。石飛香織、都民ファーストの会立川市議会。障害者のための歯科専門医療、多摩地域完結型の専門施設を。質問、市は口腔ケアをどのように捉えていますか。市の成人歯科検診の受診率は約 1% と低く、 SNS での広報も行っていただきたいと思います。また障害者が歯科検診を受診する際にはどのような課題がありますか。市民からは障害者のための歯科専門施設を設置してほしいとの声が上がっています。飯田橋には東京都立心身障害者航空保健センターがあり、多摩地域にも同様の地域完結型の歯科専門センターが必要と考えますが、市の見解を伺います。答え、健やか立川21プラン第4次の中で歯と口の健康を掲げており、重要課題として捉えています。障害者の受診についてはアクセス性の不便さやコミュニケーションの課題、口腔ケアの継続が難しい点等、多くの課題があると認識しています。多摩地域での心身障害者口腔保健センターと同様の施設の必要性については、都が障害者歯科医療の需要や医療機関との連携の在り方を検討する必要があると考えており、その動向を注視していきます。一般質問項目、1、ゼロカーボンシティ宣言について、2、歯と口の健康について。山本陽介、立憲ネット緑立川。戦後80年の節目を迎えて、戦争の記憶を残す取り組みを。質問、立川はかつて軍事施設が多く集まる軍都として発展し、空襲被害を受け、戦後は米軍基地としても利用されるなど、戦争の歴史と切り離せない歩みをたどりました。戦後80年を迎えながら、今なお戦争や紛争が世界各地で続いています。戦争を直接経験した人の生の記憶を伝える機会は急速に失われつつあり、その証言を記録し未来につないでいく取り組みは私たちの大きな使命です。この取り組みを市としてどのように進めていくのかお示しください。答え、市ではこれまで市内の空襲被害の状況や被爆地や核兵器の問題をテーマとした講座、展示や映画上映、中学生の広島派遣など平和事業を行ってきました。今年度は立川から考える戦争と平和とした講座や被爆者による記念講演を実施しています。戦争体験者を講師に迎えた講座の際には、その様子を映像で記録して残す取り組みも進めており、これからもこうした取り組みを続けていきます。また 核兵器廃絶に関する宣言も予定しています。一般質問項目1、温暖化対策実行計画事務事業編達成に向けて、2、ゼロカーボンシティ宣言の実現に向けて、3、すべての働きたい人が働ける立川を目指して、4、戦後80年、市民と一緒に平和を考える。